My name is Yasuyuki Matsunaga.
松永康之と申します。司会をします。私の理解では、主催者に対して厳しい質問を投げる機会だと理解しています。この会議がどう成功したと言えるのかどうか、難しいことが聞けるのかどうかということですので、あと皆様からいただいた質問もパネリストに投げたいと思います。基本的な質問から深い質問までいろいろあるかと思うんですが、質問を聞き合うことによって何らかのまとめた見方あるいは結論などが出せればと思います。セッション1が昨日ありました。いろいろな意見がありましたが、さらに午前中も議論がありました。でそこから出てきつつあるコンセンサスは、支配的なパラダイムがあり、一部の人たちはコントロールパラダイムと呼んでいるものがあるという話でした。一部のパネリストの提案では別のパラダイムが提供されました。例えばサステイナブルセキュリティパラダイムとか、あるいはその支配的なパラダイムの別の次元が欠けていると、例えば生態系とか、違う意味でのよりグローバルな意味での持続性という観点が欠けているという意見もありました。もっと全体的システミックなパラダイムが欠けているなどの意見が出ました。そこでまず最初の質問、広瀬先生、酒井先生、全員は揃っていないかもしれませんけれども、ともかくまずこの二人の先生に、この会議がうまくいったかどうか評価をお願いしたいと思います。お二人には質問を聞いていただきたいと思います。それによって何らかのコンセンサスが見えるかどうかトライします。まず広瀬先生。
ありがとうございます。昨日行われましたセッション1では、世界を揺るがす新しい紛争ということで、議論を進めてまいりました。ざっとパネリストの方 の内容をごくごく簡単に振り返ってみますと、最初 のクリストファー・クシン先生は、4つのグローバルトレンド、脅威への対応というものをどのようにしていけばよいのかという視点でお話をくださいました。2番目 の土佐博之先生は、新しい戦争ということを考える上で、こう今までの紛争が認識論的な展開をずっと示してきたということで、これまでの紛争をあらゆる視点から絵画の表す絵なども、戦争の絵などもお使いになりながら、非常に興味深い視点で戦争を切り出して再検討するというような試みをしてくださいました。3番目のノーマン・クック先生は、国際的発展においての人間保障ということで、これまで の貧困やガバナンスへの効果的アプローチの中身が最近は変わってきてしまっていて、ODA などを主点にしたプログラムというものがちょっと変質をしてしまっていて、非常に統合的な対応ができていないというような問題提起をされました。そして最後に、ワディール・サフィ先生は、冷戦期の紛争の状況をブリーフなさった上で、アフガンの事例から今後世界における紛争の新しい現象がどのように起こっているのか、今後どうなっていくのかというような問題提起をされました。私このセッション1をオーガナイザーとして計画いたしましたけれども、非常に興味深いテーマが数多く出されまして、オーガナイザーとしては非常に満足をいたしておりまして、先生方には心よりお礼を申し上げたいと思います。ただ各先生の これまでのバックグラウンドが違うということが、昨日の議論の中でも問題になっておりました。例えば紛争当事国のご出身の方と、いわゆる西側と言われるような紛争のない国の先生方とでは立脚点が違うのではないかというようなご指摘です。その視点については私も非常に興味深いというふうに感じております。ですので同じ目線で、戦争を考えていくにはどうしたらいいのか、新しい戦争を考えていく上での共通基盤、あるいは非常に効果的な手段についてどのように考えていけばいいのか、もしくはその新しいコンセプトをどのように、立脚して考えていけばいいのかということを、もう少しお話を伺いたいというふうに考えておりますし、また今後の展望についてもそれは楽観的に捉えていいのか、もっと悲観的に、非常に、将来展望が暗いというところから、今後の将来を考えていけばいいのかというようなことも頭に留めながら、今後の新しい戦争の展開について考えていければというふうに考えております。以上です。どうもありがとうございました。
Thank you very much. Professor Sakai, please.
はい、私が担当いたしましたセッション2の部分は、午前中にあれだけやり合ったこともありまして、おそらく皆さんまだ記憶に新しいものだと思いますので、あえて内容をサマライズすることはいたしません。今の総合司会の松永先生の方からのリクエストはですね、主催者として果たしてそれ が、目的に沿ったものだったのか、どういう成果があったのかということでしたので、それをそこにもっぱら集中したいと思います。実はアカデミズムとプラクティショナーの議論を強引にでもぶつけてみるという試みは、私の、そもそも主催のところでですね、伊崎さんはちょっとどうか分かりませんが、私自身はですね、それを一回やってみたいという、かなり停留にあった意図であります。でぶつけてみてぶつかったんですけど、まだそれがまだこうちゃんとしたファイトになっていないので、この総合討論のところで少し出るのかなと思っているところなんですけれども、まさに第2セッションの最後、あるいは第3セッションでもいくつか出されたような形でですね、そのアカデミズムで語られていることが現場の紛争解決に役に立っていない、あるいはアカデミズムの中で党に語られていることなのに届かなくて役に立っていないというようなことが多々ある。で、私自身ちょっと個人的なことを話しさせていただきますと、私自身地域研究者ということで中東を研究している。ある意味ではそのアカデミズムの中ではアカデミズムの辺境にいるわけですね。どちらかと言いますとその、国際政治の理論バリバリのところであるとか、あるいはその政治学の非常にその理論性の強い学問から来たわけではなくて、ある意味ではその地域を知ることから入った学問でやってきました。だからこ そのある程度 今でこそ言える理論をちゃんと勉強しないとダメだよということを学生にコンコンと言って怒られているところなんですけれどもね、デズモンド、聞いてるかな、と言って嫌がられているわけなんですが、先ほどちょっと言いました、私がその地域を見ている時に、確かに私はこの事実を見た、この真実を見た、これがその伝わらないのはなぜという疑問を持ち続けてきたわけだけれども、その伝わらない時に分かりやすく伝えるということも一つあるけれども、一般化することで、それを一つの枠組み理論の中で提示することで説得性を持たせて、その理解を進めるという方向が必要なんではないかというので、あくまでも理論を考えろとうるさく言ってしまうんですね。で、そういう方向をですね、なんとか構築できないかと、それがこのプロジェクトに向けてですね、伊崎さん多分初めて聞く話だと思いますけれども、スタッフの中でも何にも合意ができていない、まさにキックオフ キックオフミーティングというのはそういうところで、そういう思いを持って、伊佐崎先生の考えるプラクティショナーが、まあ、どういうふうにあの平和構築紛争予防に、貢献していくかということに、まあ、どうアカデミックスが、その対応できていくかということを、まあ、考えさせられるセッションになったという意味では、あのいいセッションだったのではないか。ただこれに対してどう答えが出されるのかというのは大変あの大きな課題として、学生さんとももうみんなあのよくよく身に染みて、これから皆さん勉強してくださいというメッセージで終わりたいと思います。
では第1、第2セッションの6人の先生にお願いして、お答えをお願いしたいと思います。書面の質問が配布されていると思いますので、そうでなければまた全体的な印象、このシンポジウム評価をお話しください。またアドバイスもいただければと思います。PCS が今後これからどう進むべきかについて助言をいただけますでしょうか。平和紛争研究教育をどのように改善できるか、また学術的なアプローチとして、どういうものが好ましいのかコメントいただけますでしょうか。まずクッシング先生お願いします。ありがとうございます。まあ、私目の前に質問はいただいておりませんので、前提として私のプレゼンはあまりにも理論明快で成功しましたので、すべての答えはもう出て、もうイギリスに戻って、もう非常に大きな微笑みを掲げることができるという前提でお話ししたいと思います。もうこの1日1間津波のように忙しい時間でありました。あまりにも情報が多く、多くの分析、興味深い視点が出ました。で、簡単に、その問題提起がありまして、次の問題にどうしても行かなければならない、もう100メートルぐらいの波のような大きな議題で、あったにも向かわれます。それから、そのアカデミアとプラクティショナーの格差分断でありますけれども、平和をに検討している人たちですけれども、今まで紛争という捉え方が主眼点であったということですけれども、私はやはり、ことの見方としまして、 NGO と現場で、仕事をした人と、また政府の政策、例えば国連、そして、民間で現場で、それから本部で、そしてプログラムや政策立案のレベルでもいろいろな経験をしてきたわけですけれども、やはり成功し最善を尽くすためには、これらの仕事の人たちは全力を尽くし、最終的な目的はみんなその一致してるんだと思います。ですから相手やステークホルダーをよく理解して、何をお互いにやろうとしてるのか理解し合うということが重要だと思います。私幸いいろんなセクターで仕事をしてまいりましたので、政府の中で仕事をしますと、外務省が何を必要としてるのか、それとどういう関心を持って優先順位がどうなってるのか、また現場で NGO で仕事をいたしますと、日々の現実がどういうものなのか、紛争にしても危機がどういうものかよくわかるわけです。そして それが理解できますと、他の主体とお話をするときにどういう立場であろうとより理解できますので、より明確なコミュニケーションができるわけです。それがまさに第3セッションの主要な点だと思います。私が思うには、プラクティショナー対アカデミシャンという対立関係よりも、いろんなレベルをよく理解してお互いに補強、補完しなければならないと思います。プログラムやオペレーションで現場で仕事をしているときに、自分の世界は政策立案者によって地域または本部レベルで定義されてしまうわけです。そして本当に何が起こっているのか理解するためには、深い学者の目での分析も必要なわけです。ですから戦時中のリージョナルディレクトとして9カ国でオペレーション6ヶ月やってきた立場から考えますと、私は学術的なチームをロンドンで毎週100ページファックスで情報をもらい、 ザイールの分析の情報をもらっていたわけです。本当に役に立ちました。私のオフィスはカバリーでガラージュの後ろであって非常に暑かったんです。ですからこの紙を全部その窓を開くためにそよ風を入れるために使ったわけです。学者は役に立ちたかったということでいろんなその書類を送ってくるわけですけれども、あまりにも日々の現実の我々、その6ヶ月で、その休暇越しで戦争にさせて我々とはあまりにも乖離して いたその抽象的な論文ばっかりだったわけですね。日々、現場にいますと政策またはその分析レベル学術レベルの話というのはあまり、関係なく現場ではやはり日々の混乱に対応しなければならないわけです。ただどの分野どのレベルでも仕事をうまくするためには他のレベルのことを理解しなければならない。現場で仕事をする場合には政策の枠組み を理解し、そして政治的な歴史的な背景を知らなければならない。そういう情報な情報役に立ちます。または NGO または政府でも政策立案に携わっている人たちは現場のことを理解しなければならないわけです。多くの場合論文はもうクソクロイというほどあまり意味がない、く思われてしまうわけ でありますので、多くのブロクラそのエアコンの効いた何千マイル離れたところでの官僚の夢や理想のことを語ってもしょうがないわけであります。ですからソリューションを自分たちだけで考えてもあまりにも現実と乖離してしまっているという現実があります。そしてその大学などではそれについてさらに検討をしている反省しているということであります。長期的な思考分析をやり、じゃあこれは一体どういうことなのか、すなわち他の紛争からの教訓を学び適切な教訓を当てはめる現在または将来の紛争に当てはまるということが重要なわけですけれども、その東京外語大の学生の方場合によってはいろんな分野で現場で経験をしてらっしゃると思うんですけれども、アカデミックなバックグラウンドと現場での経験を結びつけているということが重要だと思います。私のアプローチではもともとプレゼンに立ち戻って考えてみますと、日々の危機そしてその原因の知識をバランスの取れた形で把握していなければならない。それが実務家にとって重要であり、最善を尽くし有能な実務家であるためには理論もある程度は必要であります。そして日々の現実にももちろん対応しなければならないわけですけれども、それとそれからより高次元での分析も必要で、全体像を見るためにも必要なわけであります。あまりにも日々の小さいことでもちろん生き延びていくか、また周りの人たちの苦しみを軽減しようとする日々のものに逆に取られすぎてしまいますと、一歩下がって全体像を見れなくなってしまいますので、そのためにも全体像を見るためにもいろんな経験をして、そして、その水陸両用の機能もその経験として必要なわけであります。ですから学者政策立案者そして現場の経験が全部必要だと思います。ですから両生類のようにならなければならないわけです。ですから50年間ぐらいのさまざまな分野での経験を経てからこそ全体像が見えてくるというところもがあるわけですけれども、それこそ、まあ、あの経験の美しさが生かされるのではないかと思います。
一つあったんですけど、あのなんかの文献教えてほしいって書いてあったんで、これあの私ペーパー持ってるんですよ、後でであの興味ないようお渡ししますんで、それで回答ということでお願いします。あとあの全体に関してあのコメントということで、あのセッション2とセッション3についてあのちょっと思ってたことを少しだけ述べさせてもらって、あの先ほどのあの体の調子悪いというので書いちゃったんですけど、あの杉尾野さん あのレポートにあの3つのアプローチって話 で私自身あの政治学がディシプリンなんで、あとあの4つ目は普通だとあるでしょっていう話で、あのいわゆるあのソーシャルコンストラクティビズムの話なんですけど、これはあの簡単に言うとだからあの排他的なアイデンティティがあのどうやってその日常生活の中でこう形成されてくるかっていうのは、まあ、今 その社会学とか政治学だと、まあ、あの当たり前に考える話なんですけども、で、まあ、それとまあ関係するんですけども、あのだそういった排他的なアイデンティティがこう形成する過程っていうのは、 日常的にもうどこでもあるっていう話 でさっきちょっと批判的なコメントしようかなと思ったのは、石崎さんが政治的なものを感じるって言ったのはちょっともう心の日常生活はもう全て政治的なものなの で簡単に言えば友敵関係っていうか友と敵っていうのはまあ関係はどこにでもあるん でそれが昨日私がちょっと話したのはそれが絶対的な 敵対関係にこう舞い上がってくるところをどうやってストップさせるかというのがすごく重要だって、でそこの背景のところには経済の問題だとかいろんな問題が絡んでるわけですけども、ただ3番目の話それと絡んでくるんですが、だからそういう排他的なアイデンティティの形成過程を止めるという時にやっぱりその確かにコミュニケーションが重要だという話 でこれとの関連で具体的な例でやっぱり挙げた方が分かりやすいと思うんですけど、さっきルワンダの話が出てきたんですけど、ICTR ってインターナショナルトリビナルクリミナルトリミティなんだっけ ICTR インターナショナルクリミナルトリビューナルコートフォークルワンダですね、 ICTR でケースとしてメディアケースっていう言われてるやつがあるんですが、これは簡単に言うとヘイトスピーチですね、いわゆるなんていうか憎悪表現を煽った人たちの当事者が実際にその人道の罪ヒューマニティアゲンストクライムアゲンストヒューマニティとかいろんな問題で起訴されてて、もう国際法では非常に重要なケースになってるわけですけれども、基本的にこのパターンっていうのが一番こういう過程では重要になってくるんですね。簡単に言うとだから絶対的な敵対関係を作ろうとする人っていうのはやっぱり一番ボーカルで声が大きいんですね。でそれにこう負けていく、だから多分若い人はその日常的に経験していると思うんですが、2チャンネル考えてもらったらいいんですけども、2チャンネルの世界というのはいわゆるヘイトスピーチの世界ですね。でそうすると、ね、普通のサイレントマジョリティはこれついていけないわという形で引いていく、でもう参加しないで、もういわゆるサイレントマジョリティになっていく。でそこのディスコースというか2チャンネルのディスコースというのはいわゆるヘイトスピーチがもう支配している社会です。でそれがだから現実の社会でそれが起きちゃった場合どうなるかというと、ヘイトスピーチを煽っている人が実質的に例えばルワンダみたいな形になっちゃうんですよね。でだからそういうヘイトスピーチの中でこれ社会心理学でよく沈黙の螺旋っていうふうに言ってるわけですけど、だからそのだんだんとそのボーカルな人にクラウディングアウトされていく。でそれでだんだんいわゆるそのピースを志向している人たちがだんだんいないかのような存在になっていって、その絶対的な敵対関係をその推進する人が支配していく。でそれをどうやって止めたらいいのかなっていう課題が多分その第三セッションの話だったのかなっていうのが私なりの受け止め方なんですけども、でこれが次の問題で、これは別にプラクティショナーだけの問題ではなくて、私たちみたいに字を書く仕事っていうのもすごく重要だと思うんですけど、だからそのサイレントマジョリティをどうやってリプレゼントするかって表現しながら代表するかっていう、だから英語だと便利なんですね。リプレゼントっていうのは2つの意味が、だから表現するっていうか代表するっていうのと両方あるわけですから、それ特に代表しながらそのなんていうかその表彰していくっていう作業を単にその広告だけではなくて活字媒体で、特に我々の業界だと単に学問的なそのさっきちょっと批判がありましたけど学術的な論文書いてだけではなくて、いわゆるそのオピニオン雑誌に書いたりとかそういうことも時々はやっているわけですね。でそれまあ今皆さんほとんど読まなくなっちゃったんでテレビが重要だっていう話になると思うんですけど、だからそういう形でそのサイレントマジョリティをこうリプレゼントしていくようなその作業をしていくことが今言ったその絶対的な敵対関係を広げようとするものに対するその平和構築の作業なのかなっていうのが今日ずっと聞いてて思ったことです。以上です、はい、
Thank you very much. Can we invite Professor Safi?
ありがとうございました。サフィ先生、ラストチャンスありがとうございます。まず私たちお互いにもっと学び合う目的で集まっているのだということを確認します。今回日本に来て特にこのシンポジウムに参加してよかったと思う理由は、私自身が多くを学んだからでもっと勉強したいと思います。皆さんの中で世界を支配するためには武器とハイテク武器しか 意味がないと思っている人たち、これは意味がありませんし信じてはいけません。何か哲学用語あるいは政治用語で使われているユートピア社会主義があるとすれば、この平和学をユートピアにしてはいけません。このグローバルな村の中で人と人との間で違いなんて本当はないんです。グローバル化の話をするのであって、あらゆる意味で発展している人たちが一番正しいというのであれば方向間違っています。もちろん経済発展は基本として必要なんですけれども、だからといって経済的に強いからといって政治的な意思を押し付けたいということであれば問題解決にはなりません。我らの強い実務者には強い意見を期待しておりまして、ぜひ研究者と実務者との間の妥協を見出したいと思います。お互いから学び合って平和を追求したいと思います。学者がいなければこういう言葉も聞く機会はなかったでしょう。お互いから学び合う必要があります。実務者は研究者から、研究者は実務者から学び合う必要があります。教科書からも学ぶことはあると思います。その書物の内容も誰かの人生経験に基づいた内容であって、生きている限り勉強を続けていく人たちの考えに基づいて書物も書かれているわけですから、この分野については非常に進んでいるところと遅れているところがあります。私自身も論文の中で述べたように、なぜこういうシンポジウムを開いているかといえば、一部の世界の指導者は第三世界の危険があると言っているんですけれども、そういう言い方はされたくないと思います。なぜ第三世界が危なくて第三次世界大戦が起こるなどと言われるのか、世界の指導者になりたいのであれば戦争を引き起こす理由をまず排除しなければならない。第三次世界大戦あるいは戦争に至る道あるいは事態を解消しなければいけません。私が見たところ、テロリストがいて、国際テロリストがいて、アルカイダなどなどがいます。どうすれば解決すればよいのか、政治的な手段でしか解決ができないのか、あるいは交渉を考えるのか、そして対話を追求するのか、我々人類が手が届いていないところに手を伸ばすことができない限り、そして地下であろうと地上であろうと空中であろうと、アウトリーチのルートを探すことができなければ、妥協ができなければどうにもなりません。机上の空論だけで戦争のことを考えていて、自爆テロを起こす人たちがいる中で、なぜ事態を変えることができないのか、事態を考えることを変えるためには人のものの考え方を変えさせなければいけない、人類の考え方を変えなければいけない。人の考え方に影響を及ぼすことができないのであれば、世界の指導者にはなれないと申し上げた上で、主催者の皆様に感謝申し上げます。今日多くのことを学ぶことができたと思います。確かにいかなる理論であったとしても発展させる必要がありますし、理論が間違っているのであれば理論の間違った原因を研究し続ける必要があると思います。ありがとうございます。セッション2ですけれども、ギルバーグ先生、 確かにクラッシュ、衝突が実務者と学者の間で起こってしまったのは私のせいだったかもしれません。デスモンドのコメントが出てきたのは私の話のせいだったと思います。ただこれが会議の中のメジャーイベントと思われたことは意外でした。当然文化の違いはあるわけですから、こういう議論になるのは予想ができたと思います。例えば西欧、欧米のこういう会議であったとすれば、これは大したことではなかった、大した議論にはならなかったとみなされると思います。これは静かな議論なんです。でも日本の場合であればこれは大きな嵐だったのでしょう。ところでデスモンドが挑発的だったんですけれども、私は彼が好きですし、そういう話をして欲しかったから彼を呼んだんです。カンボジアについては関わって欲しかったし、伊勢崎先生についても仲間外れの気持ちにならないようにいろんな方を呼びました。ただこう建設的なコンフリクトってあると思うんです。紛争というのは必要なんです。どういうタイプのコンフリクトであるか、いわばこれは演繹論と言いましょうか、アンチテーゼ、それからよりハイセンスのレベルでの議論だと思うんです。覚えていらっしゃるかどうか、その衝突とボクシングの前に申し上げたことなんですけれども、学者、理論家と事務者、実務者の違いは分かっているはずです。まさにそのギャップをこのプロジェクトで取り扱いたいんです。学者、あるいは平和の実務者、フィールドワーカー、 NGO の人たちであれ、みんな一緒に話し合いたかったんです。毎日一緒にということは無理であったとしても、定期的に会ってギャップを何らかの形でつなげたいと思ったんです。それによってメイクセンスする解決策を考えたかったんです。例えば紛争に対する新しい考え方を見出したかった、さらにどうすれば紛争は回避ができるのか、解決ができるのか考えたかったんです。それによってできればこの平和と紛争に関する重要な当事者に影響力を発揮できれば、そして政策立案者に影響を及ぼすことができればと思ってこうやって集まっているんです。改めまして参加者、主催者の皆様に感謝いたします。聞きに来てくださった聴衆の皆様にも感謝申し上げます。大変建設的なイベントでした。非常にアクティブな話し合いがありましたけれども、みんなこの話し合いをどこかでまた思い出すと思います。できれば相乗効果を期待しております。ブレンネス先生、4つの質問があるんですが、まずそれを紹介してまとめて回答を試みたいと思います。貧しい人たちが何らかの形で戦うことを強制されて、豊かな人たちは繁栄を享受しているのであれば、どうやって変えることができるのか。近代における民主社会は紛争を起こしている国においていかに平和を起こすために貢献ができるのか、この2つは非常につながっている質問です。伊藤さんがおっしゃったように、ほとんどの意見は主観的です。学者の選択肢としても主観的な考えが入っています。どうすればそのような主観的な概念に皆さんを賛同させることができるのか。4つ目ですけれども、平等とジェンダーの平等をどうやってこのような平和学の中で確保していくのか。あと終焉に追いやられた種、これはピュアライフというコスタリカの言い方なんですけれども、他の生物種、人間以外の生物種についてはどうするのか、ピュアビータ、他の生物種はどうするのかと。でまとめてみますと、最後のセッションが特に印象に残りました。3人の方々が強いコミットメントを持って深い経験に基づいて話をしてくださいました。その前に私が申し上げた批判的なコメントについては、もう撤回いたします。皆さんのような存在があるからこそギャップもつなげることができるのだと思います。 例えば日本のような先進国でも世界の他の人たちのことを心配する人たちが存在しているんです。3人の実務者の方々のプレゼン、前北さんの話等を聞いてみると、私が説明しようとした概念を上手に話してくださったと思います。私も言わんとしていたのは、このプラスになる深いコミュニケーションで人の心を本当に打つようなもの、本当に変革を起こすもの、本当に人を立ち上がらせるもの、強い団結の心、寛容、情熱、共感、それは私も言いたかったものなんです。そういう強力なツールが私たちは持っているんです。ただ今この実務者と学者と2つに分けるかのような言い方をしてしまったんですけれども、あんまりそれは真剣に考えてはいけないと思います。それは当然の違いとギャップなんです。それからアースチャージャーと民主社会について言いたいと思います。まず地球憲章ですけれども、この地球憲章というのはいわば倫理的なフィルターにかけるようなものです。フィルター、どっか上流のようなものであって、道義的な原則に何かをかけてみるんです。90年代、つまり20世紀の最後の10年の間でコンセンサスが生まれまして、それは大型の国連の会議、コンベンションだの宣言だの、そういうものの中で合意が生まれてきた結果です。ここで念頭に置かなければいけないのは、多角的な多国間の枠組みが存在しているんです。多くの国が関わった枠組みがあるんです。各国の政府が国際的に公約をした結果なんです。国民国家の名のもとに約束をしたんです。国民国家が約束をしたということは、その国の市民も約束をしたということなんです。究極的には一人一人の市民の責任と義務なんです。広く一般市民も責任を負うんです。川崎さんがそれをリマインドしてくださったと思います。歴史の意識がいかに重要であるか、また平和を実践する際には先端レベルの平和を実践するときにも注意を要するとおっしゃってくださった通りです。ここから先はグローバルなデモクラシーに向けて進む必要があるんです。この地球憲章、アースチャーターはそれだけでは効果はないんです。道義的、倫理的な行為そのものは存在しているのではなくて、これは人間の行動の中にしか存在しない。クッシング先生がおっしゃったように、私たちは政治的な生き物なんです。我々が何をするにしても、これは政治的なものなんです。私たちがどう暮らすか。いずれにしても私たちは選択するという権利を行使していて、それは政治的な動きなんです。ところでジェンダーの平等、これはとても重要な側面です。個人的には統合的な平和概念を作り上げるために必要なシフトは、フェミニン、女性の経験、これをもっと重視しなければいけない。女性の体験をもっと研究して理解する必要がある。フェミニズムという解放、女性の解放、これは家父長制の下での女の解放ということだったかもしれないけど、それは本当の意味での平和的な変革ではないと思うんです。我々男性、男の側ではどのようにすれば本当の意味でケアをする、愛情をする、共感をするということを行動に移すことができるのか考えなければいけません。これを実践しなければいけないんです。政治的なアクションで、あるいは民主参加によって実践に移す必要があるんです。男性側では。だからこそ多国間の枠組みが必要であって、でかつ各国の憲法のことも忘れてはならないんです。民主主義を意識するということ、特に仏教的な観念から考えてみると、これは寛容性、全てに対する平等性だと思うんです。全てに対する寛大な気持ちです。全ての生きるものに対する平等な愛情です。どの生き物も苦しんではいけない、どの生き物も幸福でなければいけない、どの生き物も差別されてはいけないということで、善なる愛ということだと思います。この時代において何が重要かといえば、グループの中か外か、そういう区別をつけてはいけないんです。 本当に地球の下ではみんな平等であるということを認めなければいけません。そして全ての生命体も平等であることを認めなければいけないんです。こういうビジョンは非常に意味があると思います。
では秋葉原先生に簡単にコメントをお願いできますか。また提案などもお願いします。この会議は本当に重要だと思います。というのもこれによって我々は平和と紛争研究を学問として考え直すことになるかと思います。平和そのものは学問ではなく複合的な学問だと思います。ただ若い学問でもありますし、社会科学では新しいアプローチ、また新しい理論の勢いが必要だと思います。例えば都市問題の研究、また女性問題、ジェンダー研究は中核的な学問ではありません。また平和と安全保障の学問は他の古典的な社会科学の学問に依存せざるを得ないわけです。ですからそこで注意深く平和安全保障の研究を進めていかなければなりません。悲しくなってしまうのは、平和安全保障の研究を考える場合にはもともと人類にとって不可避な学問であります。ただ今でもやはり安全保障というのはどういう意味なのか、基本的な問いかけをしなければならないわけです。ですから脅威また恐怖感からの解放が安全保障でありますけれども、どういう脅威が世の中にあるのか、これらを理解するために理論的な分類や定義がないわけです。ですから我々独自の学問としての定義がないので、他の学問から借りなければならないわけです。その意味で国家の概念定義が必要だと思います。その国家に言及することをしないと理想論に終わってしまう。ですから問題の現実を見逃してしまうことがあるわけです。そして個人を見た場合、個人の集団、それを見てみますと集団アイデンティティと、それから地域社会共同体、そしてその国家、そして国際的な組織や体制と関連づけることができるわけです。ですから国家への個人の統合と、より大きな組織の統合、近代国家は民族に基づいているわけです。アジアでは国家というのは伝統的に民族的な主体ではないわけですけれども、近代国家は民族に基づいているわけであります。近代国家はその多くの民族的な主宰を抹殺してできたものであります。例えばフランスの国家を形成するにあたって45の集団アイデンティティを抹殺してきた結果であります。植民地時代から民族国家というのが できて、いろんな文明に基づいた集団に、民族国家の概念を強要してきたわけであります。これが安全保障の問題に関連して今いろいろと表面化しているわけであります。これが根本的な原理的な問題でありまして、国家の問題を研究する際に背景の概念、また力、権力やガバナンスの背後の問題を見ない限り国家の問題を理解することはできません。残念ながら時間がなくなってきてしまっております。
第3セッションのパネリストの皆様にコメントをお願いしたいんですが、残念ながらもう時間がありませんので、一言ずつお願いします。川崎さんどうぞ。
はい、一言ということで、質問が来ているので、簡潔にですね、九条のことに関して、一つはその、 戦争の放棄ということにフォーカスしていたけれども、日本国憲法全文にある、日本国憲法全体にある基本的人権の尊重とか、主権在民ということをもっともっと強調した方がいいんじゃないかと、いきなり9条っていうんではなくて、その全文のことをもっと強調した方がいいんじゃないかというご意見をいただいたんですね。でこれ私は非常に賛成でして、結局日本でその武力によらない平和ということを九条で言うときに、一方ではその人々が平和に生きる権利があるということをセットにして言うわけですよね。ですから平和主義ということと民主主義人権ということはセットになっているということだと思うんですね。昨日の議論の中で、おそらくそのコントロールパラダイムからサステナブルセキュリティへということでパラダイム転換が必要だという議論があったと思いますが、これにつながることだと思うんですよね。つまりこれまでその平和とか安全保障っていうのはコントロール、管理していくと、その強いものが管理していくという、その閉じられた、どんどんどんどん閉じていく、そういう安全保障だったのが、それは開かれた安全保障に変わっていくべきであるというようなことが、全体として、つながるテーマだと思います。
僕もちょっといくつかいただいていて、あれなんですが、まあ、1個、興味深いというか今回のテーマにあるものとして、コミュニケーション自体を拒絶している人に対してはどうアプローチしたらよいですかというすごくシンプルな質問をいただきました。で、ですね、その先ほど出ていたそのプラクティショナーアカデミシャンの話も出てましたけれども、僕が今そのメディアの状況で特に先進国で起こっている状況、要は例えばピースコミュニケーションしようと思ったときに、国内で言えば、国民ですけれども、その自分の友人含めてそこでさえ伝えるときに何が起こっているというふうに理解するかっていうのを考えたときに、実はイラク戦争っていうのは今までなく多分一番と言ってもいいぐらい、始まる前は反戦運動が多分こう世界中でデモが繰り広げられたおそらく戦争だったんですが、あれだけ反対しても戦争は止まらない。で僕らは平和をやっぱり望むからこそ皆さんもここにいらっしゃるでしょうし、僕もそうなんですけれども、それでいう思いを持ちながらあの戦争の映像のテレビを見てる、 あの感覚というか、っていうことが、ものすごくコミュニケーションする上で考えなきゃいけないんじゃないかなと僕は思っていまして、つまりこう あるジャーナリストが評した言葉ですけども、世界でメディアサーカスが起こっているっていう、有名なフレーズがありまして、要はコロシアムの中で K-1 をやってるのをこう周りで見る、要するにみんな平和がいいと思っていながらも戦争を見てしまう。でそうなるときに一番簡単な、自分の辻褄合わせとしてはやっぱり思考停止することだと思うんです。つまり自分と気にはなってるけど直接関係ないことなんだ、多分距離を置くのが一番早いその時の自分の精神の解消の仕方なんじゃないかなと思います。で話が元に戻ると、つまりコミュニケーション自体を拒絶している人に対してっていうのは、自分も含めてですけども、要するに考えないっていう、もしくは自分と関係のないことだと思っている人たちがどんどんどんどんこれだけメディアが発展すると増えてくる中で、本当に先ほど質問にありましたけども、当事者の声を届けるっていうのはすごく難しい状況だとは思いますが、そこに、僕は少なくとも、先ほどの区分けで言うと、メディアサーカスとして見てる側という意味では僕は当事者でもないですし、まさにプラクティショナーの人がアカデミアの人にもし何か思ってることがあるとしたら、要はこっちのサーカスで見てるということなんだとすれば、僕ももちろんその一人なので、できることとしてその思考が止まっている状況を何かスイッチしていくような、コミュニケーションなり仕掛けなりっていうのが、前北さんがおっしゃってたようなことも含めて必要なんだと思っています。以上、今回貴重な機会ありがとうございました。
自発性を何が促すのかを教えてくれっていう質問をもらってるんですけど、私は弱さ、未完成っていうのも一つだと思うんですけど、弱さで情報発信、弱さだと思うんですね。で情報を発信する側が強くない、弱い、だから受信する側が助けなきゃいけない、しょうがねえなって思わせるっていうことかな。で強さと 強いものを弱くして弱いものを強くしてって思うこの既成概念の突破がなんか平和を呼んでくるんじゃないかなと思って、アカデミアとプラクティシャンってアカデミアのいいところ羨ましいなと思うのはタブーがない、何言ってもいい、クライアントがお金出してくれる人がいるわけじゃないし、あの大学ってもともと国家から独立してそのお山には国家も入れなかった、独立だったんですよね、あのハーグ大学ができた時って。だからアカデミアはタブーがない、羨ましい。でプラクティシャンの私たちあのアカデミアの人たち羨ましいでしょって一つ言えるとすれば、それはあの文字が読むのが嫌いな人がいっぱいいるんだ、だからこの部屋に集まっている人はみんな文字読むのが好きな変な人たちなんだっていうことを知ってるっていう、そういう言葉がみんなそんな好きじゃないんだよ、まあ、そういうぐらいの違いだと思うので、そのいつも強いと思っているものを弱くして弱いと思っているものを強く見るっていうことがポイントなのかなとちょっと思いました、はい。
Thank you very much.
ありがとうございます。伊勢崎先生、一言だけお願いします。
多分最後だからセクシーにやらなきゃいけないんだと思うんですけど、いただいた質問はコミュニケーションがなぜ大切か、これは今伊藤さんが言われた通りで、繰り返しません。で実はですね、やっぱり僕は原体験がありまして、どういうことかというと、つい最近送りまして、それはアカデミアとしての自分、日本では一応そうなんですけれども、それがいわゆる政治行動として政策提言をするということにおいて、非常に貴重な経験をさせていただいたんですね、つい最近。それは例のテロ特措法、アフガニスタンにおける我が自衛隊をインド洋に送るか送らないか、いわゆるアンティテロリストアクトをに対する最大与党デモクラティックパーティーオブジャパン民主党の対案作りに、僕は意見を求められて、協力いたしましたですね。で僕はアフガニスタンの将来、もしくはアフガニスタンにおけるウォーオンテラーをいかに終結に導くか、そのために、日本が何ができるかということに基づいて、対案作りに、協力いたしました、野党にですね。で、出てきた対案と法案としての対案はですね、大変残念なんですけれども、それに反対、それに対抗するはずの、与党の案よりダメだったっていうことなんです。で違憲度も高いっていうことなんですね。でこれはいわゆるクラシカルエグザンプルです、いわゆるアカデミアとしての良心に基づいた政策提言が政治に利用されるという一番いい例がつい最近の僕に起こりました。でその対案というのは最大与党の対案なんですけれども、他の与党にも反対されて参院も通らなかったという非常に悲惨な経験をいたしました。でだからといって僕はいわゆる自分の政治意思を止めるっていうことはしたくはない、この苦い経験においてですね、やはりもっと賢くならなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。黙ってるのはいけない、アカデミアが。それは今日のセッション2の発言とセッション3の発言で、いい例があります。今日はもうオーバーシェルさん、ドクターオーバーシェルがもういなくなっちゃったんで、彼のアブセンスで言うのはちょっとフェアじゃないかもしれないんですけども、彼は非常に今日プロボカティブな発言をいたしました。それはどういうことかというと、いわゆるインサージェンスとかテロリストに対峙したときには、いわゆるテンポラリリーに、いわゆるジュネーブ条約であるとか、そういう国際法規をディビエイトできるということですね。でこれはディビエイトするべきかするべきじゃないかという言葉 を超えて、これは事実です、そうなってるでしょう、ね。でそれを学者として言うのは、多分それは僕は真実だと使命だと思うんですけれども、でもしかし彼の意図は多分ね、ディビエイトするべきだとは僕は信じたくはない、ね、
でディベートするべきじゃないです。その結果死ぬわけですから、いろんな人が ね。でもしかし、もし彼の本心がディベートするべきじゃないけれどもディベートしてるという事実を、ね、白日のもとに照らすということであっても、いわゆるそれをディベートしたいという大きな政治意思に使われるわけですね。そういうその発言が切り取られてですね。でこれは多分アカデミアに頻繁に起こることだと僕は思っております。ですからその分析なり、アカデミアの意思がどうキャリアアウトされるか、どういうふうに伝わるかということまで目を届かせないと、そういう意識を持って発言しないと多分これは悪用されるということなわけであります。だからコミュニケーションは大切だということであります。でこれが多分一番今アカデミア、特に平和に対することを考えるアカデミアにとって重要な課題ではないかと僕は思います。はい。
Thank you very much. I apologize that we didn't have enough time to open。
ありがとうございました。十分に自信がなかったので直接聴衆の方に語っていただく時間は取ることができませんでした。